金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライフクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの清水さらこでお送りいたします。
皆さんお元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。2月に入りました。この頃が1年で一番寒い時期ですね。朝起きるとき寒いと思います。朝の早いお仕事をしておられる方はこの寒さが身に染みることでしょう。朝早くなくても寒い中通学通勤している方や野外の仕事をしている方々は大変だと思います。頑張ってください。この時期さえ乗り越えれば少しずつ日差しも長くなって春を感じられるでしょう。何事でも寒い辛い時期を過ぎていつか暖かい楽しい日が来るものです。寒さに耐えて命にあふれる春を楽しみに待ちましょう。清水さんは春になったら何をしたいですか。
お元気ですか。パーソナリティの清水貞子です。そうですね、毎年変わらないと思うんですけれども、やっぱりあの可愛らしい花を咲くのを待ちながら、あちこち散策して、あこんなとこにこんな花が咲いてるってこう思ったり、楽しんだりすることが早く、それがもう本当ちょっとした楽しみなんですよね。
はい、
はい、そういうことしたいですね。
そうですね、まあ、春になるといろんな花が咲いてきますからね、はい、もう一気に咲きますから大変楽しみですよね。
はい、花粉症も大変ですね。
花粉症大変ですね。でも教会にもですね、いろんな花々を植えてあるので、植えているというか植えていただいたので、楽しみにしております。
あ、ね、先生とかいつもきれいにされてるから
教会のね、土の中には、芽も出てないですけどね、はい、春になると芽が出てきてね、花が咲くのを楽しみにしております。
ありがとうございます。では早川先生、逆にお尋ねしたいんですけれども、はい、先生にとっての冬の楽しみというのは何でしょうか。
冬の楽しみ方ですか。そうですね、もうとっくに過ぎましたが、冬との楽しみのには、クリスマス、またお正月楽しみですね。食べ物では温かい鍋料理はいいですね。お風呂も楽しみです。普段は、私はですね、お風呂はあんまり好きではないんです。面倒です。なのでお風呂は好きではないんですが、冬は格別です。本当に冬のお風呂は楽しみにしております。また寝るのも楽しみですね。暖かくした布団の中に飛び込む瞬間が何とも言えない幸せを感じます。でもやっぱり寒いのは嫌ですね。
あ、そうですか。やはりそうですね、鍋物は美味しいし、で温泉、私行くのが好きなんですよ。最近はちょっと行けてないんですけど、温泉行って本当に温まって、良い景色を見てっていうのがね、本当に楽しみの一つだったんですけれども、でも今ちょっとできないんですが、でもそういうのがやっぱこう冬の楽しみとしてやはりあるということはいいことですよね。
そうですよね、やっぱり寒いとい こうハンディがある。だから逆に暖かいというですね、その極端なところに行くとね、余計幸せを感じますよね。
そうですね、本当に。ではここで初めの一曲をお送りしましょう。東健作さんで雪よ君よをお送りいたします。 東健作さんで雪よ君よをお送りいたしました。最近の日本はいろいろなことが起こっていて、何が起こるかわからない時代となりましたけれども、早川先生は怖いと思われたことが何かありますか？
そうですね、まあ、怖いと思ったことは当然あります。神様を信じる者でも不安に襲われます。この世に生きている限り不安のない人はいないと思います。私も経済的な不安、人間関係での不安、突然の出来事での不安など数限りない不安に襲われました。清水さんも不安になったことがあるでしょ？
私ですか？そうですね、もういっぱいたくさんありすぎてでも本当になんかもうなんとかなるわで過ごしてるんですけれどもね。
おー、すごいですね。
はい、でもあの昨年ね、ほんまに台風でえらい目に遭って、
はいはい、
今年はどんな年になるんやろうと思って、それも怖いなと思ったりもしたりするんですけれども。
そうですね、本当に何か起こるかわからない時代になってきましたからね。
そうですね、もうなんかこの毎日の、ね、気候が、
うんう
ん、なんか昔では考えられないぐらいのね、で、うん、今年も温暖化で暖かいし、寒いと言いながらもね、
うんうん、
暖かいですし、本当に怖いですよね、その思うと、
ね、何が起こるか分かりませんけどもね、はい、まあ、神様にあるものにとっては、まあ、不安が恐られるけども、まあ、守られていることを感謝したいと思いますよね。
そうですね、はい、そうですね、本当にそうです。ありがとうございます。ではここで、一曲お送りいたしましょう。箱舟で安らぎ。
慰めが与えられる。何度もあなたを裏切り、自分も失ってきた。そんな私でさえあなたは守ってくれる。
心の中の雲が晴れて、静かな落ち着く場所を見つけた。愛が溢れて、落ち着く場所を見つけた。愛が溢れている。主イエス、あなたがすべて。心の中の雲が晴れて、静かな落ち着く場所を見つけた。愛が溢れている。主イエス、あなたがすべて。
箱舟で安らぎをお送りいたしました。さて、ここで早川先生から聖書のお話をしていただきましょう。今日のお話の題は平安の秘訣です。お話の後に福本夏子さんで存在をお送りいたします。
今日のお話は不安のど真ん中におられる方々への慰めとなればいいなと思ってお話します。そこで清水さんに聖書を読んでいただきます。それはピリピ4章の6節と7節をお願いします。
はい、お読みいたします。ピリピ人への手紙4章6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
ありがとうございました。平安を得る秘訣は、お金を得ることでも、高い地位をつくことでも、健康になることでもありません。それは天地創造の神様にお祈りをし、身も心も体も守っていただくことです。皆さんの中にも初詣に神社やお寺に行かれて、家内安全、無病息災を祈られたことでしょう。しかし今は何が起こるかわからない時代です。家内安全、無病息災を祈ることは当然のことです。でも少し考えてください。 皆さんは拝んでいるお方をよくご存知でしょうか。昔からある神社だから御利益が良いお寺だからと聞いて拝むなら、昔写真一枚で結婚した時代と同じ行動ではないかと思うのです。何かを拝むとは自分を低くしてあがめお便りしますとの告白することに他なりません。皆さんはそんな堅苦しい気持ちでお祈りしているわけではない。ただなんとなく気遊びというか、ありがたい気がするからお参りしているだけだと言われるなら、お参りした神社やお寺のご神体に大変失礼だと思うのですが、いかがでしょうか。聖書は本来神様にお祈りするとは天地創造の神様に信頼することだと教えています。つまり私たちを作られた神様と共に生きる告白なのです。私たちが思う言い知れない不安の原因は何でしょうか。それは自分の存在理由が証明されないところにあると思います。孤独がそうさせているのです。その原因がわからないところに何をしても不安が残るのです。その不安を取り除く唯一の方法は、私たちを作られた創造主なる神様を知り共に生きることです。ところが聖書を読んで創造者を知ったクリスチャンでも不安を覚える人がいます。どうしてでしょう。それはその子供が親から離れて迷子になったからです。クリスチャンでも神様から離れてしまうならば迷子と同じです。当然なことですが、迷子にはちゃんと親がいます。しかし親子関係が壊れて断絶したら迷子と同じになるんです。親と交わり、何でも話せ、親の助けをいただける関係を失ったならば、その子供は親以外に何があったとしてもやはり不安が残るのです。今日読んでいただいた聖書にもこう記されています。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様に祈って願い事を知ってもらう関係になることです。それでお聞きします。皆さんは天地創造の神様に願い事を届いていると自信がありますか。それについて聖書はこう述べています。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ここで言う私の名とはイエス・キリストです。つまりイエス・キリストの御名を通すならば、天地創造の神様に祈りは届くということです。ここがキリスト教の大切なポイントです。イエス・キリストを救い主と信じ受け入れる人は、聖書の約束の通りに、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。このように神様に祈りが届いたという平安が与えてくださるのです。もっと聖書の教えを知りたいと願われる方は、お近くの十字架のあるキリスト教会にお出かけください。納得できるまでお話ししてくださいます。何でもお尋ねください。皆様に神様の平安がありますようにお祈りいたします。
福本夏子さんで存在をお送りいたしました。早川先生ありがとうございました。そうですね、この聖書のに書いてある通り、私たちの願いを、神様に知っていただき、そして本当に天のお父様に何でもこう求めることができたなら、絶対見逃さない神様がそれを絶対叶えてくださるという、その信仰に基づいて歩んでいきたいと、本当に私もそう思います。
そうですね、
はい、
神様に心が通じる、お父さんとお母さんと心が通じるようにね、神様に通じるならば平安が来ますよね。
さてここで最後の一曲をお送りいたしましょう。浜岡典子さんで今はただそれだけ。
浜岡紀子さんで今はただそれだけをお送りしました。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。イザヤ書26章3節、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。ヨハネの福音書14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません。ではここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地を造られた神様、どうか私に平安を与えてください。そのためにあなたの御事に帰らせてください。魂の叫びに応えて救い出してください。あなたを知ってあなたに受け入れられ、平安と喜びと愛に満たしてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたでしょうか。イエス様からの御言葉は心地よくあなたの心に届いたでしょうか。私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金報電近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金報電とは近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金報電の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、新しくなった金報電公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金報電に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は3月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。スマートフォンからも聞くことができますから、ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回お楽しみに。
お元気で。